はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはスカウティング、何を見るということで、相手チームの分析ですね。これについて分かりやすくお伝えしたいと思います。最初にですね、お知らせを一つさせてください。昨日ボイシーさんからメールが届いて、何かなと思ったら、私のこのバスケの大学がですね、9月の人気ランキングというものに入ったそうで、ありがとうございます。嬉しいですね。こんなの初めてです。特に多くのリスナーさんに聞かれた、チャンネルということで、ホビー編ですね。私のカテゴリーはホビーということらしいんですけど、このホビー編の、私は20位ということで、なんかランキングに入ったということでですね、本当にこれいつも聞いていただいているあなたのおかげと感謝してます。ありがとうございます。こんなことでですね、毎日更新続けていきますので、ぜひぜひ引き続き、ね、よろしくお願いいたします。さて、今日の本題、スカウティング何を見るということで、スカウティングっていうのはですね、今度試合をする対戦相手の分析することということで、スカウティングという言葉で、今日はね、話をさせてもらいますが、先日春さん、中学校の先生ですね、春さんからコメントをいただきました。対戦相手のスカウティングをするときに特に着目している点は何ですかということで、これに対するアンサーということでお話ししたいと思います。春さん、ありがとうございます。スカウティングっていうのは本当にですね、このプロの専門家たちがすごいこう本当に細かくやってしのぎを削ってる、そういう世界なのでですね、このラジオでスパンと言うほど浅い世界じゃないっていうのは前提にお話ししておきます。例えば日本代表の監督だった恩塚さんとかも、もともとはこういうスカウティングを専門にしてたようなデータ分析の方だったり、今 NBA でナンバーワンコーチと言われてるね、マイアミヒートのエリック・スポルストラなんかも、こういうスカウティングをもともと仕事にしてた人がヘッドコーチまで昇格したっていう方ですよね。だからそういう人たちが世界中にいる中で、このバスケの大学はやっぱり分かりやすく話をするっていうことがテーマなんで、本当はいろいろ細かくあるんです。本当はいろいろ細かくあるんですけど、究極分かりやすく、ね、誰にでも子供にも伝わるようにっていう意味で、私はスカウティング何を見るっていうことについては、外のシュートがうまいかどうかだけ見ると、もうこれに尽きるかなと思います。外のシュートがうまいか、誰が外のシュートがうまいかっていうのを見るっていうことになると思います。で、まずね、オフェンスのスカウティング、ディフェンスのスカウティングっていう話をしたんですけど、自分たちのディフェンスをどう組み立てるかだけでいいと思います。はい、逆にね、相手のディフェンスはこういうことをやってくるから、これに対して、オフェンスでこういう攻めをしようと、ね、誰々君のところで攻めようとかですね、こういうところでノーマーク作るような動きしようとかですね、そういうのっていうのは意外と裏切られるんですよね。そもそも、スカウティングそのものっていうかですね、試合っていうのは私はディフェンスからしか主導権は握れないと思ってるんですよ。ここ結構大事なんでもう一回言いますけど、試合はディフェンスからしか、主導権は握れないと思っています。一生懸命にね、オフェンスの練習したところで、相手のディフェンスが何やってるかっていうのは分かんないんですよね。極端な話をしますと、相手はマンツーマンの、ね、ディフェンスでずっと来てるということで、相手のマンツーマンディフェンスに対してこういうオフェンスを練習したと、ね、今週はずっとこの練習したから、ぜひスクリーンプレーを、この試合でもやろうって言って、試合蓋開けたらですね、相手が急にゾーンディフェンスだったりするわけですよね。ゾーンだったりするっていうのは、高校生以上だけど、一つ例えとして分かりますかね。急に相手が何するか分かんないんですよね。だから、攻めとしては、向こうはプレスやってくるから、プレスの運びぐらいは準備しとこうとか、そのぐらいはいいと思うんですけど、あんまりオフェンスの計画っていうのは当てにならないと。対してディフェンスの計画っていうのは、必ず再現性があるわけですね。こっちがこれをやろうっていうのは決められるわけですから。なので、スカウティングはもう当然ね、試合に勝つためにやるんで、その情報をたくさんこう入れればいいわけじゃなくて、うちのディフェンスが何を頑張ったら勝てるかっていうことを見抜くためにスカウティングをするというのが、大前提になると思いますね。情報収集で、あれもこれもいっぱいこういろんなものを、なんていうかな、情報面の意味でね、相手を丸裸にするっていうことそのものが、目的ではなくて、ポイントだけでいいんですよ。ここ頑張ったら、このディフェンス頑張ったら絶対相手に勝てるぞというこの1点を、 やっぱり選手に納得させてあげる、これがスカウティングだと思いますっていう意味でですね、まずオフェンスの構築よりもディフェンスをどうするかっていうところで着目してみるというのが大前提になります。はい。で、外のシュートが誰がうまいかっていうのをやっぱり見ていくっていうので考えたら、外のシュートがうまくない選手っていうのはね、止めるの簡単なんですよ。うん、まあ、要は下がっちゃえばいいんですからね、下がっちゃえばいいんですから、外のシュートがうまくない選手っていうのはね、要は下がっちゃえばいいので、ここはあんまり見なくていいんですね。まあ、長身選手、背が高い選手であったらそこに対する、止め方、うん、どういう風に止めるかっていうのは必要だとしても、まあ、中学校のね、多分普通の試合であればですね、そんなにこうすごく背の高い選手、パワフルなインサイドの選手っていうのはいないと思うので、どちらかっていうと外のシュートが上手い選手の方が重要なのかなという風に思います。で、外のシュートが上手い選手が、まあ、1人か2人いると思うんですよね、相手のチームの中で。じゃあその選手を止めに行ったら、当然外のシュートっていうのは止めるためには、ボールに対して出なきゃいけないですよね。で、出るっていうことは抜かれる可能性があると。で、抜かれたってことは今度はカバーしなきゃいけないっていう風にディフェンスが崩れていくんで、ここをどう止めるかと、うん、いうようなやり方をですね、考えていくっていう意味で、外のシュート誰がうまいのかっていうことが、まあ、一番大事なところなのかなというふうに思います。うん。でね、じゃあ外のシュートが相手のね、背番号の1番と背番号の2番がうまいとね、どっちかっていうと1番の方が中心選手であり、まあ、この選手にボールを持たせると良くないということが分かったとしますよね。じゃあこれどう止めるかっていう方法論の最終的な話なんですけど、まあいろいろありますね。ずっとこうマークマンに張り付くフェイスガードするとかですね、その選手がボール持ったらダブルチーム2人で行くとかですね、うん、それからそもそもボール運びの段階で、相手を困らせるプレスをするとかね、常にスイッチディフェンスをするとか、なんかそういういろんなディフェンス方法があると思うんですけど、できれば、こういったものは大会が始まる前の、ね、新チームが始まって一番最初の準備期の段階でこういうディフェンスは一通り練習しておいて、で引き出しの中に入れといて、シーズンが始まった、大会が始まったら、前にやったこれを今日使おうねみたいな感じで、今日っていうか、まあ、今週、の相手に使おうねみたいな感じで練習し直すっていうのが順番としていいと思います。うん。さらに言うと、その引き出しね、フェイスガードするのか、ダブルチームするのか、プレスするのか、スイッチするのか、どういう風にして、あの、相手のね、選手を止めるかっていうところについては、まあ、先生が一方的に決めて、これで行くぞっていうのもいいと思いますが、できれば、子供たちに話し合わせて、子供たちがこれがいいんじゃないかっていう意見が出てきて、まとまったら、選手たちはやる気になりますから、ね、そういった意味で合意形成を取って、じゃあ、それで行こうと。じゃあこのディフェンスでいこうというふうに決めていく感じがいいかなと思います。話まとめていきましょう。スカウティング何を見るということで、スカウティングはディフェンスを良くするためだけを考えるということが前提で、ポイントとしては誰が外のシュートがうまいかというところを見るとね、中学生のレベルだったらそれが一番いいかなと思います。で、特定のこの選手の外のシュートは止めようとなった時にどういうふうに止めるのか、普通につくのか、フェイスガードするのか、ダブルチームするのか、プレスするのか、いろいろ方法あります。できるだけシーズンの最初の段階でいろんなディフェンスは練習しておいて、その引き出しどれ使うかは子どもたちの意見を大切にするという、まあ、こんな段階で持っていくと、スカウティングとその試合のね、成果というものがつながるんで、いいんじゃないかなというふうに思います。春さん、素敵なね、質問ありがとうございました。応援してます、頑張ってください。ということで、バスケの大学、いつもですね、毎日放送しております。今日の放送いかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったなと思ったらハートマーク、いいね押しておいてください。今まではね、いいね50目標っていうところだったんですけど、最近本当にありがたいことに50は、平均で超えるようになりましたので、60目標でいきたいと思います。はい。もしよかったらこのハートマーク押しといていただけると毎日更新の励みになります。それから、フォローのボタンも押しといていただけると、私のね、放送を初めて聞いたっていう方で、初めて聞いて今ここね、9分22秒まで聞いていただいているあなた、ぜひ、損はさせないのでフォローのボタン押しておいてください。フォローも押さないし、いいねもしないだけどたまに聞いてるというサイレントリスナーさんにも感謝しております。本当にいつもありがとうございます。さて、もうちょっとだけお話をしますので、そのままお待ちください。はい、ありがとうございます。昨日の放送はですね、他者評価より自己評価ということで、自己肯定感についての話をしました。ありがとうございます。これも結構好評でたくさんコメントいただきました。コメント返します。影島さん、 おはようございます。今日の話とはちょっと視点が違うかもしれませんが、生徒と教員の関係も他者評価と自己評価のギャップは往々にしてあると。頑張ったのに先生は褒めてくれなかったみたいな感じですね、ということで。なるほどね。まあ、しっかり見てあげるっていうことが大事ですよねっていうことなんですけれども、そうですね。やっぱりコミュニケーションですよね。その辺がすごく重要なのかなと思います。影島さん、ありがとうございます。長倉さん、ここ数年私は自己評価を大切にしております。いいですね。やっぱり他者評価より自己評価。はい、私もそうだと思います。宮崎先生、自分に自信がないと他者評価に振り回されてしまうのが私の経験です。ということで。そうですね。やっぱり自分が正しいんだっていうね、そういう気持ちっていうのはすごく大事なのかなと思うので。結局自分の人生ですしね。はい。宮崎先生、いつもありがとうございます。伊沢先生、先週は佐賀、国民スポーツ大会に4日間出張しておりましたので、毎日拝聴ができませんでした。やっと追いつきましたのでコメントいたします。いや、ありがとうございます。ちょうど部員に他者評価ばかりを気にしすぎて、前向きな思考に行かない生徒がいるので、今日の話をもとに、話をしてあげようと思います。なるほど。昨日の返事についてですが、返事、あの返事、はい、いいえの返事ね。コロナ禍から声を出すことを控えていた名残があり、最近どんどん声が小さくなっているのに気になってたところでしたと。なるほど。この影響はやっぱりね、あるのかもしれないんですよね。だから、大人もね、なんか挨拶しない人増えたなっていうのはすごい思うので、やっぱりこう、ね、大人から元気よくやっていくってことも大事なのかなと思います。伊沢先生、ね、お忙しい中ありがとうございます。トラジさん、三原先生の投稿に対する反響が大きいものは、いわゆる生徒指導に関するものが多いように思います。なるほど。我々のこうあるべきじゃないのかとか、こんなものではダメだろうという思いを代弁してくれるように感じるからです、ということで。なるほどね。まあ、特にこのラジオの方はね、バスケットの話ばっかりしてませんのでね、そこがいいのかもしれないですね。トライさん、本当にいつも聞いていただいてありがとうございます。ハルさん、先ほどね、質問いただいたハルさんですね。本日も素敵な学びをありがとうございます、ということで、こちらこそです。数年前に、あいつ今頃パフェでも食べてるよという本が売られておりました。読んだことないな。他人の言葉を気にしすぎる必要はないというメッセージが込められた本で教室に置きましたと。ね、毎日読んでおり、自ら購入した生徒を言いました。他者評価、特に生徒たちは気にしていますね、と。しかし、他人はそれほどあなたに関心がない。ここを見落とさないようにしたいです、ということで。その通りなんですよね。本当に嫌われる勇気っていう本にも書いてあったんですけどね。あなたの顔を気にしてるのはあなただけ、というね。鏡を見てて、いろいろこう、髪の毛、前髪を整える、女の子に言った結構残酷な真実っていうかね。あなたの顔を気にしてるのはあなただけという、まあそんなことがありますけど、まあそんなんで気楽になれてね、自分に自信が持てたらいいんじゃないかなと思います。ハルさん、ありがとうございます。ラスト、前川さん、家事を手伝うために妻からの他者評価にへこんでいます。 とにかくめげずにこれからも最善を尽くします。励みになりました、ということで。はい、私の放送が励みになったら嬉しいです。お子さんにもよろしくお伝えください。ということでありがとうございました。今日の発見、感想、気づき、放送に関するなんか質問、コメント、リクエスト、いただければと思います。よろしくお願いします。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。ここ最近ですね、ちょっと理由がわからないです。多分ボイシー聞いていただいている方だと思うんですけど、すっごいね、人数増えてるんですよ。なんか本当ありがとうございます。で、YouTube メンバーシップっていう方もあって、で、こっちは研究室ってね、Facebook 中心に皆さんとやり取りしてるんですね。で、私が即いろいろ回答したりだとか、現状を報告したりだとか、本当にチーム作りのいろんなところをみんなでこうワイワイこうね、議論してる、そんなのが Facebook グループであるのがバスケの大学研究室なんですね。で、その記事、毎日のように投稿してる記事の中から週に1本ラジオにしてお届けするっていうのがメンバーシップの方で、メンバーシップの方が少し価格はお安くなってるんですけど、そちらの方もね、入っていただいている方多いんですね。はい、ありがとうございます。本当にあなたの生活に合わせていろいろこう、交流持ちながら、三原にどんどん質問投げかけながら、自分のチーム良くしていきたいという方は Facebook の方がいいと思いますし、まあその内容だけ聞きたいと、このラジオの表では出せないような話を裏話で聞きたいという方は YouTube メンバーシップの方でね、入っていただければと思うので、あなたの生活に合わせて研究室一度体験してみていただけると嬉しいです。最近本当に人数増えててありがとうございます。はい、ということで今日もありがとうございました。三原学部でした。それではまた。